バッキーおさがのストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキーおさがのストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今は2017年の5月7日ですね、ゴールデンウィークの最終日になっております。今回はですね、今年2017年のゴールデンウィーク、結構本当にライブ行ってフェス行ってみたいな感じでね、とにかく音楽三昧で、昨日まで4日連続フェスみたいな行ったりとか、本当にね、オープニングのっけからの4月30日のね、岡村ちゃんのライブ行ったりと、とにかくね、全部で5つのライブとフェスを、このゴールデンウィークで行ってきたので、今回はその話をしたいと思っています。そんなわけでですね、ちょっと声が枯れ気味というかね、実はですね、4日連続フェスに行ったにもかかわらず、今日は実は一人カラオケをしてまいりまして、2時間ほどシャウトしていたんですけれども、声が出なかった。ほんと、いつもは普通に出るような声も、なんかあんまりこう、ちょっと高い声が出なくて、あれみたいな感じでね。それにも懲りず、こんな、ポッドキャストの収録をしてしまってるわけなんですけれども。せっかくゴールデンウィーク最終日ということで、鉄は熱いうちにじゃないけれども、まぁ、ちょっとこの、ゴールデンウィークの、ライブの話をしていきたいと思っています。そんなわけで、まずはですね、4月の29日から今年のゴールデンウィークは始まったって感じなんですけれども、4月の30日にですね、神奈川県民ホールで岡村康之のライブ行ってきました。僕はね、前にも話してるんですけども、岡村ちゃんは本当にとにかく昔から好きで、2003年からですね、ライブツアーはすべて、見てるといった感じでね、フェスなんかにも出るとちょっと顔を出したりとかしてるんですけれども、そんな感じでですね、今岡村ちゃん年に2回、春と秋、ツアーやってるんですけども、今回も、伺ってまいりました。まあそんな感じでですね、毎年こう春と秋ツアーという形でやってるんですけども、新曲とかリリースがそんなにバンバン頻繁にあるアーティストではないので、どうしてもね、ちょっとしたパターンみたいなのがあったりとかして、このパターンかなみたいなとこもあったりするんですけども、今回はですね、まだツアーが終わってないのでネタバレはしませんけれども、おー、そうきたかっていう、こうちょっとパターンの崩し方をしていたところもあって、なるほどって思ったりしたところもありますが、やっぱり、やっぱりこの展開はこのパターンなのね、この流れねみたいな、ね、ちょっとね、やっぱりね、正直同じ流れが続くと飽きちゃうんですよね。で、なんか新しい曲とかね、今までやってない曲なんかもやったりとかして、おーみたいなのももちろんあるんですけれども、お約束でやる曲はお約束でやる曲で全然いいし、まあファンがそれを求めてるっていうのもあるでしょうから、なんですけども、こう展開が毎回同じだと、僕なんか岡村ちゃんすっごい好きだから、まあそういうことを言いつつ、なんだかんだで毎回ツアー行くんですけども、なんかそこまでじゃない人たちは、あ、なんか、この間もこのパターンだったし、今回もこのパターンだったら、まあ次のツアーはいいかなみたいになっちゃうんじゃないかな、なんでちょっと心配しちゃったりとかね、ことをこう、思ったりもしました。ただ岡村康之ね、本当に今すごく絶好調で、ちょっと昔ね、まだ復帰するしないみたいな時は、全然声のツアー中でも声が出てる日出てない日があったりとか、すごくね、やっぱりパフォーマンスのクオリティが不安定だったんですよね。だけど今はもう全然そんなことなくて、もう本当にバッチリ声も出るし、ダンスもキレキレだし、っていう感じでね、すごくかっこいいです。で、岡村ちゃんのライブ行った後、僕、つい毎回言っちゃうんですけども、岡村ちゃんとジュリーを見た後だけは、あ、俺女だったらよかったなっていうぐらい、こう、なんかね、こう、キュンとするんですよね。で、特に岡村ちゃんはやっぱり、こう、投げキッスしたりとか、あとはやっぱりそのキレキレのダンスパフォーマンスとかが、やっぱり本当にね、男なのに、こう、キュンとしちゃう、あーみたいな、岡村ちゃんみたいなのがあって、俺の心の中の IKKO さんが、やだ、もう素敵みたいな感じでね、いつも、こう、ざわっとするっていうね。とにかく岡村ちゃんかっこよくてセクシーで、昔好きだったよっていう人とか、ちょっと気になるよっていう人はぜひね、今度一緒に行きましょう。はい。 そんな岡村康之のツアー行ってまいりまして、ゴールデンウィーク1日2日は一応平日だったんですけど、1日はね、僕ちょっとお休みをもらってですね、まあ映画の日ということもあって、映画を見てきました。で、ずっと気になってたトレインスポッティング2ですね、を見て、それで、有楽町で見たんですけど、なんか近くてないかなと思ったら、年末からやってる日活ロマンポルノの、リビュートのプロジェクトがありましてですね。そのプロジェクトの、上映をやってたんですね。で、ちょうどいいタイミングで、僕が一番見たかったアンチポルノっていうね、作品がありまして、このアンチポルノはですね、もうね、今をときめくと言っていいでしょう。ソノシオン監督なんですね。で、ソノシオン監督といえば、本当にメジャー作品でね、新宿スワンとか、本当にみんなが楽しめる作品とかも撮ってて、で、新宿スワンなんか本当に面白いし、で、かと思えば、もう本当にエログロバイオレンスみたいな、もう血まみれみたいなね、そういうこう、アンダーグラウンドの作品、まあ、冷たい熱帯魚とかね、そういうすごい作品とかもいろいろあるんですけれども、このアンチポルノはですね、タイトル通りですね、まあ、ポルノと言いつつアンチポルノということでね、っていう話もしたいんですけども、今回音楽の話なんで、まあ、そんなのを見てきたということで、さらっと流しましょう。すいません。というわけでですね、5月の3日、3日ですね、3日は埼玉スーパーアリーナで、これ毎年開催しているビバラロックですね。ビバラロック2017行ってまいりました。で、いつもね、この、フェスとかで、僕はウェブの WWS チャンネルっていうところでね、記事書かせてもらってるんですけども、今回もその取材という形で行ってまいりまして、で、まあ割と好きなアーティストを書いていいよ、みたいな話になってるんですけども、いつもね、同じアーティストを書いてるんじゃなくて、ちょっとやっぱり新しいとこ開拓して、で、やっぱり、その記事を書くことで、やっぱり視点が深まったりとか、なんとなく見てるのとやっぱり違ってくるんで、なんか、そういうのをちょっとやってみたいなと思って、今回はですね、今まで記事を書いたことない、シシャモ、それから、ジ・オーラル・シガレッツ、それから、クリップハイプなんかを中心に見てきました。で、あと、岡崎体育なんかも出てきたんですけどね。まあ、シシャモが、結構一番、大中小ステージがあって、一番大きなステージでシシャモがやったんですよ。で、シシャモはデビュー4年目、それから、ビバラロックへの出演も4年目ということで、ビバラロックと一緒になんかこう成長してきた気がしますなんてね、女の子3人組なんですけども、そんな感じで、MC をやっておりまして、で、シシャモはですね、ほんとね、ドコモの CM 出てきてで音楽使われて出たりとかね、すごくね、まあ、チャットモンチーの妹分的なイメージでしてもらうと一番いいかなって感じなんですけども、本当にガールズバンドの今をときめく筆頭のバンドかなっていうところでですね、やっぱりもうね、大きなステージでもうオーディエンスもうわーっと入ってきたし、で、とにかく生で見て一番思ったのが、演奏がめっちゃうまかったです。で、ね、とにかくボーカルの子も一緒にギターも弾いてってやってるんだけど、もうギター歌いながらあんなにギターうまく弾けるんだ、すげえな、みたいな感じで、なんかすごく勢いを感じました。で、やっぱり曲もみんな盛り上がるし、で、やっぱりそのね、もうガールズロックって感じの、本当に王道の、清水文香さんも大好きだったっていうね、死者も。僕らも見てね、あ、すげえな、やるじゃんっていう風にね、すごく、なんか、思い知った、バンドでした。で、続いてですね、同じ大きなステージに出てきたのが、The Oral Cigarettes なんですけども、去年ですね、やっぱりゴールデンウィークのジャパンジャムビーチ。去年はね、ジャパンジャムというロッキンオン主催のイベントは、幕張の海沿いでビーチでやったんですけれども、そこでね、出てきた時にね、僕すごい気になって、で、まあちょっと横目で見てたんですけれどもね、とにかく、ゴリゴリのロックバンドって感じで、かっこいいなっていうところで、今回はちょっと取材行っちゃおうかなって感じでね、オーラルシガレッツを取材させていただきました。で、オーラルもやっぱりこの大きいステージっていうのは今年が初めてだったかな、ビバラロックで。で、やっぱ一番大きい箱でバーンとやって、で、とにかく、もうみんなね、うわーっと集まってくるんですよ。で、埼玉スーパーアリーナで3つのステージがあって、その移動がね、ちょっと屋内なんで、結構ギュウギュウになってね、スムーズに、ちょっとなかなか歩けなかったりとかするんですけども、みんなオーラル目指してね、うわーって歩ってきて、次はオーラルだ、なんつって、見に来てる感じで、やっぱりね、ビバラロックで、 とにかくもう満員になったり入場規制になるアーティストって次の年絶対ブレイクしてるんですね。で、具体的に言うと去年なんかはやっぱり水曜日のカンパネラとか、あとはサチモスね、まあこの2組はもう僕は間違いなく来るなと思ってたんで、去年とかもチェックしてたんですけども、もうね、皆さんご存知の通りね、ブレイクしてることはもうね、周知の事実だと思いますんで、うん、まあそんなね、オーラルも、うん、まあとにかく太い音ガーンと出して、もう直球のロックでめちゃくちゃかっこよくって、うん、で、まあ本人たちももう天下取ったるみたいなこと言って、あの自分が間違ってない、正しいと思ったことをまっすぐやって、あの大きくなっていくんで、みんな応援してくださいみたいな感じのね、力強い宣言とともに、うん、あのバリバリのロック、あの僕オーラルシガレッツはですね、もうアレクサンドロスとかのこう次を行く、うん、あの日本のジャパニーズロックを背負って立つ、うん、あのワンオクとかね、アレクサンドロスの次に来るのが、オーラルシガレッツなんかなんじゃないかなって今回生で見てつくづく実感した次第です。で、その後ですね、岡崎体育ですね。で、岡崎体育はですね、まあね、あのおなじみの面白音楽をやってるお兄ちゃんなんですけれども、去年実はね、僕秋の騎士団万博で本人に直接インタビューしてるんですよ。うん。で、なんかちょっと会ったりとかして、で、ライブパフォーマンスももう3回4回見てますね。この間のあの騎士団プレゼンツのあのね、関ヶ原でも出てきたし、うん、で、岡崎体育はやっぱりこう歌っていうか、こう割とネタみたいな感じで、で結構ね、毎回やっぱりアルバムも1枚だし、ちょっと同じ展開になりがちなんで、今回もまあそのパターンかなーなんて思ったら、6月に今度ねセカンドアルバム新しいの出すということでね、結構新曲、まあ、かっこ新ネタみたいな感じでね、織り混ぜてきてね、ちょっと意外な、新しい一面見せてくれたりとかして、やるな、岡崎みたいな感じでね、うん、やっぱりなかなか楽しいアーティストで、もう本当にみんなね、オーディエンス観客がもうゲラゲラ笑ってるなんて感じでね、すごく楽しい時間、屋外だったんですけど、屋外のステージで、うん、楽しませてくれました。そんな中ですね、次に見たのが、クリープハイプですね。うん。で、クリープハイプはもう本当に、やっぱり3年ぐらい前からすごく、面白いなと思ってね、僕も結構好きでね、アルバムなんかも持ったりとかするんですけれども、もうとにかく岡崎世界観、ボーカルの岡崎世界観の、文字通り世界観、尾崎世界観ですね。岡崎体育と混ざっちゃった。尾崎世界観の、うん、もう、その、世界観。なんだよ、そのいい説明。もうちょっと上手い説明ないのかって、すいませんね。そんな感じなんですけど、とにかくもう、彼が自分の思いを思いっきり曲にしてっていう形のね、あまり MC とかなくて、とにかくもう曲を聴いてくれみたいな感じでね。うん。やっぱり彼らの曲、じっくりアルバムとかで興味持った人は聴いてもらったらいいなぁなんて思うんですけども、やっぱり、男と女、愛と性、ね、欲望みたいな、なんかそういったところかな、こう入り混じってる歌詞みたいなのを、とにかくもう聴けみたいな感じの、うん、ライブでした。そんな形でですね、ビバラロック、3日行ってまいりました。で、次の日の4日はですね、今度この4日からスタートした、ロッキンオンプレゼンツの、ジャパンジャム2017、こちらのイベント行ってまいりました。さっきもちょっと話したように、去年までですね、2年間、ジャパンジャムビーチということで、幕張の本当に砂浜のビーチのところに、会場を建てて、そちらで開催してたんですけど、去年2日目かなんか、3日連続でやった2日目かなんかに、ちょっとね、暴風、風が強くて、ちょっと1日流れちゃったんですよね。で、ちょっとまあそんなことがあったんでということなんでしょう。蘇我のですね、ちょっと郊外なんですけれども、まあ、野球場、サッカー場があるようなちょっとしたこう広い施設のところを、まるっと借りて、そちらを今年から新しい会場ということで、設定しているということで、初めてですね、その蘇我の新会場行ってまいりました。で、なんか思ったよりも割とこじんまりとしてるところなんだけど、ちょっとね、やっぱりで、駅からも歩いて7、8分っていうことでね、ほんとシャトルバスガンガン行かなくても、まあ、みんな歩いて行けるし、で、まあ、郊外のその、ちょっとね、まあ、こう、ちょっとゴローンとね、人工芝なんですけど、芝生の上でゴローンとできたりとか、ちょっと遠くに、工場の煙突みたいなのが見えるとかね、ちょっと独特な雰囲気のあるところでですね、ここはここで、まあちょっとなかなか気持ちいい会場なのかなーなんて思って、結構ね、ちょっとこじんまりした感じがあるんで、来年再来年でこう、認知度がアップした時に、ちょっと定員とかどうなのかなーなんていうのがちょっと気になりましたけれども、うん、まあまあそんな中でも、うん、それなりに、うん、ちょっとしたね、こじんまりとした、やっぱロッキンジャパンとかと比べるとやっぱり規模全然違うんですけれども、うん、まあ、そのロッキンジャパンの前哨戦みたいな感じで、うん、5月 ね、ゴールデンウィークになったら、ああ、そろそろ夏も近いし、そろそろウォーミングアップしとこうかね、みたいな感じのね、そういう雰囲気が味わえる会場かと思います。そんな新しいジャパンジャムの会場でですね、4日の日、やっぱりステージが、大きいステージと、ミドルステージが2つっていう形なんですけども、その大きいステージの方でですね、オープニングを飾ったのがゴールデンボンバー。で、夏のね、ロッキングオンジャパンなんかも、ゴールデンボンバーはのっけから一発目っていうことが多いんですけども、今回こちらのイベントでも、一発目初っ端から、笑いと盛り上がりをかっさらってったって感じです。で、ゴールデンボンバーはね、そのジャパンジャムビーチの時も、やっぱりオープニングで出てきたりとかして、で、やっぱりね、去年、一昨年に、5月4日、緑の日っていうことでね、メンバーがあの緑のペンキを被って、緑の日なんてやってね、体張ったパフォーマンスやってすげえな、みたいなことがあったんですけども、今回は何を見せてくれるのかな、なんて思ったのね。まあ、ダルビッシュはね、オープニングで、おちんちんとか言ってね、おちんちんの街、蘇我とか言って、あの、蘇我のことをおちんちんの街とか、すごいいい加減なこと言ってね、みんなを笑わしたりとか、ギターのね、キアブなんかも、キャブちゃんはですね、やっぱ緑の日ということで、僕は緑が大好きでなんですね、あの、緑の葉っぱね、あの植木鉢3つに入った葉っぱをこう、曲の合間にむしゃむしゃ食べたりとかね、まあ、あのね、パセリとかね、グリーンリーフとかなんですけれども、まあそんなものをうわーって食べたりで、その横で、あの、ダルビッシュはダルビッシュでね、あの、ティーバッグ一丁になって、やばい T シャツ屋さんのファンなんですとか言って、やばいティーバッグ屋さんっていうこう、ギャグをやってですね、あの、とにかく自分もティーバッグでね、ステージ狭しと、バタバタ暴れ回るってね、ティーバッグ一丁で。まあでもね、ゴールデンボンバーはみんなまあ、ああ見えて、体めちゃめちゃ締まってるんですよ、みんな。もうね、ダルビッシュなんかね、あの、サスケとかにも出たぐらいでね、もう、本当に引き締まった体してね、筋肉とかもすごいし。まあそんなね、あの、ゴールデンボンバーって、皆さんね、知らない人生で見た方がいいですよ。僕もね、あの、生で見るまではね、あのエアバンドだろうと思ってたんだけど、エアバンドしてるだけあって、体張って笑わせてくれるからね、本当に、超楽しいっていうね、あの、安定のクオリティ、金箔、ゴールデンボンバー、楽しませていただきました。で、この日ですね、僕、いつもプライベートでも本当にそれこそやっぱりツアーがあると毎回見てる、座禅ボーイズですね。フェスでは、いつもお金出して見てるんであんまり見ないんですけど、今回ちょっと、たまにはね、座禅ボーイズレポート書いてみようかなと思って、まあ、ちょっとチャレンジしようと思ったんですよ。で、もうね、やっぱり座禅ボーイズはね、もう好きなバンドだから当然いいに決まってるんだけど、演奏の前にリハでももう一曲丸ごとガーンってやってくれて、もう鳥肌立つぐらいかっこよくて、で、実際始まったところもね、やっぱりあの、オープニングで、シュガーマンっていうね、もう、座禅ボーイズってあの、4ピースバンドなんですけど、この4人じゃなきゃ絶対できないぞって大人出し方をするんですよ、どの曲やっても。この4人って神経回路繋がってんじゃねみたいな感じのね、もうとにかくすごい迫力で。で、ってなってるところで、今回ですね、ジャパンジャムっていつもそうなんですけれども、ちょっとスペシャルゲストサプライズで来たりみたいなのがあって、今回もね、いろんなバンドであの、パフィーの2人が来たりとか、あと、女王蜂のアブちゃんが来たりとか、まあ、いろいろあって、なんですけども、今年、座禅ボーイズにはですね、座禅ボーイズと割とこう、仲良くしてる、あの、座禅ボーイズのリーダー、ボーカルの向井修徳と、2人でユニット組んだりしてる、レオ今井がですね、登場してきましてですね、俺の友達、レオ今井って言って、あの、3曲目からね、3、4、5曲を、レオ今井が、あの、座禅ボーイズの演奏で、持ち歌を歌うってね、あの、座禅ボーイズ見に来たんですけど、みたいな感じになったんですけど、正直、まあね、レオさんのファンは良かったねって感じじゃないですかね。俺あんま好きじゃねえって。はい、そんな感じで、その次にね、レオ今井の曲が3曲終わったところで、座禅ボーイズのね、あの、近年のちょっと曲でね、ハートブレイクって曲があるんですよ。で、この曲はあの、向井修徳がなんか一人でこう、ちょっと歌い切るみたいな曲なんですけれども、この曲始まったって、やっと座禅に切り替わったなと思ったら、レオ今井帰んねえんだよ。いるんだよ、そのまま。ペットボトルの水飲んだりとかして。なんだ、いるじゃん、こいつなんだって言ったら、1番をですね、レオ今井が歌いやがってね、いや、あの、向井修徳で聞きたいですけど、みたいな感じで。で、2番になって、向井修徳に切り替わって、みたいな感じでね。で、さすがにハートブレイク1番歌った後で、ハートブレイク終わったら、さよなら、って言って、こう、 ステージからレオ今井さん去っていきましたけども、残った座禅ボーイズの残り時間はあと1曲っていうことでですね、最後に破裂音の朝っていう曲をやって、ちょっと僕的にはなんか消化不良だなっていう中でね、座禅のステージが終わったっていう感じなんですけども、そんなね、ジャパンジャムですけれども、その後はですね、リップスライム、でリップスライムも僕結構好きでね、結構レポートなんかも何回か貸してもらったりとかするんですけど、リップスライムさんですね、今回ですね、ちょっと前にまあスーさんが、メンバーのスーさんが、大塚愛の旦那さんがちょっと追い倒してしまいましてね、前回の騎士団プレゼンツのイベントなんかはもうリップスライム自体がちょっと参加しなかったっていうね、キャンセル、参加キャンセルみたいなことがあったんですけど、今回はまあ登場するということで、知ったがスーさん謹慎されて、ちょっと4人のメンバーっていう形でね、ちょっと寂しいリップスライムだったんですけど、まあそんなことがありつつも俺たちはライブがしたくてしたくてしょうがねえっていうね、彼らのね、りょうじさんの MC で熱意が伝わりまして、まあそんな盛り上がりを見せたリップスライムで、やっぱりね、日中のライブだったんですけど、でまあリップスライムはね、なんか夏来たなみたいな感じをね、味わしてくれるし、もう1曲目楽園ロイドみたいな、ね、で2曲目もジャンプっていうね、この近年のね、割とこう盛り上げナンバーの中ではなかなかいい位置を占めてる曲なんですけども、この曲なんかも僕すごい好きでね、なかなか最高のステージでした。はい、そんな感じでですね、4日の日はジャパンジャムに行ってまいったんですけども、ちょっとですね、実家の方にそのまま蘇我からですね、僕はイルマアウトレットモールの近くが実家なんですけども、蘇我からその埼玉県のちょっと奥の入間市までね、ダーッと電車で行ってちょっと実家に戻ったんですよ。で、次の日5月5日も実家で過ごしの夕方3時にまた入間から千葉の蘇我まで2時間かけてダーッと行ってジャパンジャムに帰ってまいりました。まあちょっとね、ウェブの記事を書く都合でちょっとそんなことになったんですけど、とにかくスピッツが夕方6時からやるよっていうことだったんで、スピッツのちょっとレポート書くためにちょっと行ったんですね。で、やっぱりね、スピッツはね、もう皆さんも想像してくれればよくわかると思うんですけども、こうなんか黄昏時計がすごく似合うのわかるでしょ。そんな中でね、こうスピッツのこうステージを見て、でだんだん気がついたら日が暮れてみたいな感じね。で、草野さんはね、何気に MC がなかなか面白くてですね、今回スピッツは今年でデビュー30周年ということらしく、でね、ジャパンジャム今回のこと今日の出演者の中で最年長だと思ってたら、ジャパンジャム今年のジャパンジャムの出演者の中でも、3日間の中でも最年長でしたみたいなね。草野さんももう今年御年50歳くらいね、まあ若いよね。でもね、そんな感じで、まあ、スピッツ見てまいりました。で、なんかね、抱えてたギターが90年代にNHK テレビ番組見てた時使ってたギターなんですなんて話をしながら、歌詞が覚えられなくて油性ペンでこのギターのボディに歌詞を書いてたらしくて、それがそのまま残ってますって話とか、あとその、テレビ番組出演した時に木村拓哉さんがちょっとギター触らせてもらっていいですかなんて、このギター木村拓哉触ったんだぜみたいな話とかね、意外とちょっとそんな話を聞けたりとか、去年一昨年なんかもね、ロッキンジャパンに出た時なんかも、キャリーちゃんの問題ガールを軽くね MC で一人で弾き語りしてみたりとかね、まあちょっとね、お茶目な、草野さん、なかなか素敵なおじさまでございました。まあそんな感じで、黄昏がよく似合うスピッツを楽しんだ後に、そのミドルステージの方で2つ、まあメインのステージとミドルステージ2つは、プログラムが被んないんですけど、ミドルステージ2つは同時進行なんですよ。で、そのメインのステージとミドル2つが代わり番号にっていう展開なんですけども、そのミドルステージの鳥が、2組、ザ・バックホーンと、ブルーエンカウントだったんですね。で、まあ、ブルーエンカウントは僕のイメージだと、なんかこう、ボーカルの丸いメガネのアンちゃんが、こう、泣きの MC をやるっていう、なんかこう、なんかハートウォーミング系の、なんか感じかな、みたいなイメージがすごく強くて、まあちょっとゴリゴリのロックのバックホーン行ってみるか、つってこう、バックホーンのステージ行ったんですよ。で、バックホーン見てたんですけど、なんかね、なんか違うなみたいなとこが僕はですよあって、で まあ、ちょっと2曲目の頭まで見て考えようと思って2曲目の頭のとこで、いや、じゃあちょっとブルーエンカウント行ってみようかって言って、ブルーエンカウントのステージ行ったんですね。うん。で、あの、ブルーエンカウントやってたステージはロータスステージってことで、今回のジャムビーチの2日間の中で、僕ロータスステージ1回も行ってなかったんで、あ、それもあるし、ちょっと行っとこうかな、みたいな感じもあって、ブルーエンカウントのステージ行ったんですよ。そしたらね、ブルーエンカウントが超良かった！もうなんかそういうね、なんか泣きの MC みたいな感じの、イメージじゃ全然なくて、もうガンガンロックでお前ら踊れみたいな、たまにはハメ外せみたいな感じね、上げ方がうまいんですよ。で、あの、上げ方がうまいって言ってやっぱサンボマスター、なんか直球のメッセージで熱く盛り上げるみたいなところがあって、で、ブルーエンカウントもやっぱりちょっとそういうとこがあるんですよね。なんで、もう、ブルーエンカウントがね、そういう盛り上げ方して、もうみんなオーディエンスステージとかでね、まあ、サークルできちゃって、サークルモッシュとか言ってね、もう、うわーっとぐるぐるぐるーなんつって、もう、みんなで飛び跳ねて、まあ、思わず俺もその中で、もう思いっきりモッシュ、あの、ダイブとかは禁止なんで、ダイブとかはしてないですけれども、うん。まあ、モッシュで、まあ、盛り上がって、うん。もう、あの、今回の、あの、フェスで一番楽しかったの、ブルーエンカウントのステージ。うん、あれ、ブルーエンカウント記事書かなくても、あの、もう、本当にね、あの、モッシュ体張って楽しめてよかったなーって本当にね、5日の日はブルーエンカウントのステージ見れたっていうのがね、本当に一番の収穫で、っていうかゴールデンウィークの盛り上がりの中で一番の収穫だったかな。うん、まあそんな感じでしたと話してるうちに、6日の、座禅ボーイズ向井修徳主催のイベントの話もしようと思ったんですけど、もう26分9秒10秒というね、ずいぶん長い、ちょっと長丁場になってしまったんで、とりあえず今回ここまでにしたいと思います。祭りセッションの様子は後ほど。ではまたー。いきなり終わる。